旧約聖書出エジプト記2章11節から15節旧約聖書100ページ出エジプト記2章11節から15節を読みします。こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとから逃れ、ミディアンの地に着き、井戸の傍らに座った。エジプト王妃の息子となったモーセが無事に成長し、大人になったときに何が起きたのか。それが今日の箇所に記されていることです。その出来事から、モーセの信仰とまたそれに基づく同胞たちへの忠誠心を学ぶことができます。神を信じる人は神の民を愛するということ、またその兄弟愛が神の国を前進させるということを共に教えられたいと思います。モーセの人生の新しいステージが始まりました。こうして日が経ち、モーセは大人になった。大人になったとありますが、これは成人の年を迎えたというような意味ではありません。単純に年を重ねて成長を遂げたという理解でいいと思います。使徒の働き7章にある殉教者ステパノの言葉によれば、この時モーセは40歳になったとあります。ただし旧約聖書にはそれを裏付ける記述はありません。旧約聖書からわかるのはモーセの生涯が120年であったということ。またエジプトに戻ってきてファラオと対峙した時にはモーセは80歳であったということです。ですからもしこの時が40歳であったとすれば、モーセの生涯は40年ごとに3つに区切ることができるわけです。最初の40年はエジプトで過ごした期間、次の40年はミディアンの地で過ごした期間、最後の40年は出エジプトに費やした期間ということになります。ですから40年というのはこれは一つの目安であって、ステパノやその他のユダヤ人の中で40歳とされていたのはぴったり40歳というよりはおおよその数字として40歳と言われていたのだと思われます。モーセはもはや子供ではありませんでした。情緒の定まらない未熟な若者でもありませんでした。自分で考えて行動できる自立した人物となっていました。そのモーセが取った行動が次のことでした。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。短い文ですが、モーセの内なる思いが表されています。 エジプト王家で育てられたにもかかわらず、モーセの第一の関心はイスラエルの民に向けられていました。同胞たち、兄弟たちという言葉です。モーセにとってイスラエルの民はなお自分の同胞であり兄弟であったのです。モーセは同胞たちの苦役を見ました。たまたま視界に入ったとか一度だけ見たという意味ではありません。自ら明確な目的を持って同胞たちのところへ出て行って兄弟たちの苦しむ姿を見たのです。見て見ぬふりはしませんでした。心を向けて、まっすぐに目を向けて、その苦しみに心を痛めたのです。エジプト王家の中でどのように世渡りしようか、誰と結婚しようか、王女の息子という地位を利用してどうやって財を築こうか、どうやって権力を獲得しようかなどなど、そういったことに心を奪われてしまってもおかしくない、そんな環境です。しかしモーセの心は全く違う方向を向いていました。同胞たちの苦しみにその心は奪われていたのです。驚くべきことです。数十年エジプトの教育を受け、裕福なエジプト人の家で生活し、その文化の中で過ごしてきたにもかかわらず、なんとモーセはヘブル人としてのアイデンティティを失っていなかったのです。モーセが実の両親のもとにいたのは生まれてからほんの数年のことでした。それでもモーセは父母から受けた神の御教えをしっかりと心に留めていたのです。生まれてから成人するまでずっと一緒にいたとしても、必ずしも両親の信仰を継承しない、そのような現実が今も少なからずあります。しかしモーセは驚くべきことに、アブラハムの子孫であるという自己認識を失っていませんでした。すなわちモーセはアブラハムの神、天地の作り主を信じていたのです。ヘブル人としてのアイデンティティを失わなかったというだけではありません。なぜならヘブル人なら自動的に兄弟愛があるというわけではないからです。ヘブル人の中でもモーセのまっすぐな兄弟愛は特別に際立つものでした。その兄弟愛は神への信仰に基づくものであったとしか説明できないものでした。モーセはエジプトよりもイスラエルを愛したのです。そのようなモーセとエジプトがいずれ衝突することになるのは避けられないことであり、必然的なことでした。11節の途中からお読みします。そして自分の同胞であるヘブル人の一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し砂の中に埋めた。モーセ自身の視点を持って書かれてあります。自分の同胞とある通りです。自分の兄弟であるヘブル人をエジプト人がひどく打ち叩いている。モーセはそれを見過ごすことができず、他のエジプト人に加勢されてしまう可能性がないことを確認した上で、そのエジプト人を撃ち殺しました。砂漠の国ですから、この時代すでに砂が多かったのでしょう。砂の中に遺体を隠しました。このモーセの行為を どのように理解すればよいのでしょうか。聖書自体がその評価ははっきりとは述べていませんので、私たちははっきりこうだと断言することは難しいわけです。ただし言えること、それは言えることとしては、これを現代人の感覚を持って安易に裁いてしまうのは大変な見当違いであるということです。現代の基準からすれば、モーセのしたことは過剰防衛または死体遺棄ということになるかもしれません。しかしだからといって私たちがここでモーセは失敗して罪を犯したのだと、そんなふうに決めつけてしまいますと、この箇所を色眼鏡をかけて読むことになり、全く違う意味になってしまいます。この記事はモーセの失敗の教訓であり、反面教師にすべきということになってしまいます。しかしそれは新約聖書におけるステパノの説明や、またヘブル人への手紙に書かれている解釈とは全くずれてしまいます。ステパノの説明では、モーセは同胞をかばってひどい目に遭っていた人のために仕返しをしたと言っています。少なくとも否定的ではないわけです。また私たちは出エジプト、この出来事全体の文脈からも考える必要があります。神ご自身がモーセを通してエジプトと戦い勝利し、イスラエルの民を解放されました。その中で神からの災いによって多くのエジプト人が撃たれることになりました。そのような大きな神の御業としての文脈の中で起きたこととして理解する必要があります。ですから私たちはこれをモーセの失敗であると安易に決めつけるべきではありません。少なくともモーセの動機は正しいものでした。モーセはただ単に同胞たちのために心を痛めていたというだけではなく、自分こそが同胞たちを助けなければならないという使命感をすでにこの時持っていたと思われます。ファラオによる圧政の下で信仰を持ってモーセの命を守った実の両親は、モーセの身に起きたことをどのように考えたでしょうか。エジプトの権力の中枢に近づいたのはモーセが初めてではありません。ヨセフという前例があるのです。ヨセフはエジプトでファラオに並ぶ権力者となり、父ヤコブの一族を救いました。モーセもヨセフと同じように、本当に不思議な方法でエジプト王女の息子となりました。そうであれば、ヨセフによる救いの再現をモーセに期待するのは当然の成り行きと言えます。乳母となったモーセの母は、ヨセフの物語を繰り返し幼いモーセに話し、モーセもヨセフに習うようにと繰り返し語りかけたのではないでしょうか。そのように考えますと、モーセが事件の痕跡を消そうとしたこととも辻褄が合います。同胞たちを救うためには何としてもエジプト王家にとどまり力を得る必要があったはずです。そこを離れるわけにはいかなかったはずです。けれどもモーセが思うのとは違う方向へ物事は進んでいきます。13節です。次の日また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方に、どうして自分の仲間を撃つのかと言った。見よ、 とあります。見よというこの言葉はモーセ自身の驚きを表しています。二人のヘブル人が争っていたこと、これはモーセにとってショッキングなことでした。自分が人生をかけて助けなければならないと考えていた愛する同胞たちが仲間割れをしている姿、エジプトの区域の下で一致団結して助け合うべき仲間であるのに、同じ神を崇める信仰の友であるはずなのに、どうして自分の仲間を撃つのか。母の教えを胸に秘め、いつの日か同胞たちを救うことを心に誓って生きていたモーセにとって、それは考えられないことであったはずです。モーセは民の未来を案じていました。そのようにモーセから責められた悪い方のヘブル人から返ってきた言葉が14節です。その言葉によってモーセの人生の歯車は大きく狂い出すことになりました。彼は言った、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。モーセは拒絶の言葉を聞かされました。誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。モーセの思いを全否定するかのような言葉です。神の御救いをどこまでも待ち望み、信仰と希望と兄弟愛を持って生きていたモーセや、モーセの家族とは対極にある考え方です。神の摂理や恵みに期待せず、希望を捨て、互いに争い、蔑み、貶める姿です。このようにしてモーセは、民は一枚岩ではないということを突きつけられました。民の中にある不信仰と罪の問題に直面することになりました。さらに次の言葉によって、モーセに対する拒絶は決定的なものとなりました。お前はあのエジプト人を殺したように、私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたのだと思った。前日の出来事についてなんとすでに知られていたのです。事件について知っているのは2人だけでした。モーセ本人とモーセが助けたヘブル人です。つまりモーセに助けられたヘブル人が秘密を漏らし、その話がすでに第三者に広がり、それによってモーセは窮地に追いやられることになりました。モーセに期待し、モーセを守ろうとする人々はいたとしても、大して影響力のない少数派であったということがわかります。このような民の反応について、ステパノによる解釈が大いに参考になります。使徒の働きの7章23節から25節を読みします。新約聖書245ページ。開いても開かなくても大丈夫です。245ページ、使徒の働き7章23節から25節です。モーセが40歳になったとき、自分の同胞であるイスラエルの子らを顧みる思いがその心に起こりました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を撃ち殺して、ひどい目に遭っていた人のために仕返しをしました。モーセは自分の手によって神が同胞に救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。このように、ステパノの説明によれば、モーセは自分の手によって 神が同胞に救いを与えようとしておられると、この時すでに認識していたわけです。すでに信仰による使命感を持っていたのです。そして皆が理解してくれるものと思っていました。ヨセフと同じような役割を果たすことを民全体が期待している、共通理解を持っている、そのように思っていました。しかし現実はそうではありませんでした。彼らは理解しなかったのです。神の御業を理解しませんでした。救いの御腕を見えていませんでした。さらにステパノは同じ使徒の働き7章35節でこのように続けています。誰がお前を指導者や裁き人として任命したのかと言って人々が拒んだこのモーセを、神は芝の茂みの中で彼に現れた御使いの手によって指導者また解放者として使わされたのです。誰が任命したのか、その問いに対する答え、それはまだ未来のことではありましたが、神がモーセを任命することになりました。そのようにして神の御心を拒んだ昔の民と、神に使わされたメシアであるシエスを拒んだ人々をステパノは重ね合わせています。誰がお前を私たちの上にメシアとして任命したのか、シエスもそのように拒まれたのです。ステパノはシエスを拒む人々への警告を発しました。ですから私たちにとってはモーセに対する民の態度から学ぶべき教訓とは、教会の指導者に対する態度というよりは主イエスに対する態度です。主イエスと一つにされて心を燃やされ、信仰と希望と兄弟愛を共有させていただいているのか、あるいは神の御業に期待せず待ち望まず愛を冷やしてシエスを拒むような生き方をしていないか、私たちも自らの歩みを振り返るものでありたいと願います。シエスこそ忠実なお方です。罪の中にいた私たちを兄弟と呼ぶためにご自身の命を与えてくださいました。あの恐ろしい十字架の上で私たちの罪を身代わりに償ってくださいました。そのようにして、主イエスは私たちの長子となられ、私たちを兄弟と呼んでくださるのです。最後の15節は、今日の箇所と次回の箇所をつなぐ連結部分です。ファラオはこのことを聞いてモーセを殺そうと探した。しかしモーセはファラオのもとから逃れミディアンの地に着き井戸の傍らに座った。民の間で一気に拡散した情報はすぐにエジプト人の耳に入り、ついにファラオの耳にまで届きました。モーセは重罪人として捜索され、命を狙われることになりました。そのためエジプトを離れミディアンの地に身を避けることになりました。こうしてモーセはエジプトでの地位を失いました。ヨセフのような方法でイスラエルを救うことを自分の使命であると考えていたであろうモーセにとって、それは計画の失敗を意味したのかもしれません。しかし神のご計画は人の思いをはるかに超えるものであり、もっと素晴らしいものであったのです。モーセの信仰は敗北したのでしょうか。 その答え合わせとしてヘブル人への手紙11章24節から27節を読みたいと思います。453ページ、新約聖書453ページ、ヘブル11章24節から27節です。信仰によってモーセは成人したときにファラオの娘の息子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみにふけるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。これが神の御目から見たモーセに対する評価です。モーセは信仰の勝利者でした。ここで言われているのは上辺のことではありません。内面における本質的なことです。モーセは罪の楽しみにふけることよりも神の民と共に苦しむことを選び取りました。エジプトの富よりも兄弟愛を選び取りました。キリストへの従順を選び取りました。与えられる報いから目を離さなかったからです。永遠に続く神の国の祝福と栄光がモーセには見えていました。王の憤りを恐れることなくとヘブル書にはありますが、出エジプト記2章14節では恐れてと書いてありました。モーセにも恐怖する感情があったことは確かです。いきさつとしてはやむを得ずエジプトを去ることになりました。同胞たちを救うことが遠のいてしまったことに苦しんだはずです。しかしモーセは信仰を失うことはなかったのです。最終的には信仰によって王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りましたと言われ得たのです。まず自分自身がエジプトを捨てエジプトを出たのでモーセは民の解放者となることができました。それが神のご計画でした。そしてモーセは見えない神をまるで見えているかのようにして歩んだのです。あの時エジプトに撃たれている兄弟をかばって助けたりしなければそんなことさえしなければモーセはエジプト王家にとどまることができたはずでした。ですからモーセはその同胞を助けたときに究極の選択をしたのです。そこにモーセの生き方が現れたのです。この世の繁栄、この世の幸福を選ぶのか、それともキリストを選び兄弟愛を選ぶのか、モーセはキリストと兄弟愛を選び取りました。同胞たちに対するモーセのそのような忠誠心が神の国の建設を前進させることになりました。このモーセと同様に信仰に基づく兄弟愛が教会の建設を前進させるのです。 このモーセのような忠誠心を持つキリスト者が天に召されるなどして一人もいなくなったとき、その教会は歩みを終えることになります。同胞たちよりもこの世の活動を愛し、エジプトを選び取る人々だけになったとき、高崎キリストチャペルはその歴史に幕を閉じることになるでしょう。しかし逆に、一人また一人また一人とモーセのような信仰者が起こされていくならば、同胞たちに対する兄弟たちに対する忠誠心が私たちに与えられていくならば、100年200年とキリストの光を灯し続ける教会となることができるのです。その使命と責任が今を生きる私たちに委ねられています。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、恵みと真実に満ちておられるあなたの御名を賛美いたします。何よりも尊い主イエスの十字架の御救いによって私たちに天の国籍を与えてくださったことを感謝いたします。あなたの御国の民として召してくださった幸いを感謝いたします。しかし今もなお私たちはあなたの恵みを必要としております。どうかモーセの兄弟愛を私たちにもお与えください。教会を愛するキリストの愛をどうか私たちにもお与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。